you should love each other. Your love for one another will prove to the world that you are my disciples.
日本語で読みたいと思います。ヨハネの福音書の13章の34節と35節です。一緒に読みましょう。はい。あなた方に新しい戒めを与えましょう。あなた方は互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、そのようにあなた方も互いに愛し合いなさい。もしあなた方の互いの間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることをすべての人が認めるのです。アーメン。
Amen. Let's pray.
お祈りしましょう。
Father, we thank you for this time.
天のお父様、この時をありがとうございます。
Thank you that we can gather in your name without fear, Lord.
そして恐れることなく、あなたの皆によってこの場所に集まることができて感謝しています。
Lord, let your Holy Spirit just speak to each one of us today, Lord.
聖霊様、どうぞここにいる私たちの心に一人一人に語りかけてください。そしてあなたの御言葉が私たちそれぞれの心に植わっていきますように。イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。
アーメン。So we're on a series called Building Strong Relationships, Getting Past Plain Pretend.
強い人間関係を築くというメッセージのシリーズをしています。それは見せかけを超えて行くという人間関係です。
So as the title talks about, we've been talking about how to build strong relationships with one another.
ですからこのタイトルが言っている通りに、私たちがどのようにしたら互いの人間関係を強く築いていけるかという内容です。
The first part of the series was on honor and how honor is the primary defining characteristic of love.
そして、このメッセージのシリーズのまず第一のパートですね、第一の部分は敬意ということをお話ししました。敬意というのは愛を第一に特徴づけるものなんです。
And so in John 13:34 it says, So now I'm giving you a new commandment, love each other just as I loved you
ヨハネの福音書の13章の34節ですね。
So now I'm giving you a new commandment.
あなた方に新しい戒めを与えましょう。
So how is this a new commandment?
それはイエス様がおっしゃったんですが、どうしてこれが新しい戒めなんでしょう?
The commandment that God gave to the Israelites before that was love thy neighbor as yourself, right?Do you remember that commandment?
この前にですね、神様がイスラエルの人々に与えた戒めというのは、隣人を自分を愛するように愛していきなさいというものでした。
In fact, you can find it in Leviticus 19:18.
それは旧約聖書のレビ記というところの19章の18節を見ると書いてあります。
It said, Do not seek revenge or bear a grudge against a fellow Israelite, but love your neighbor as yourself.I am the Lord.
復讐してはならない。あなたの国の人々を妬んではならない。恨んではならない。あなたの隣人をあなた自身のように愛しなさい。私は主である。
So how was Jesus's commandment new?
どうしてイエス様の戒めが新しい戒めなんでしょう?
See, in the Old Testament it said, love your neighbor as yourself.
旧約聖書はですね、あなたの隣人をあなた自身のように愛しなさいという戒めでした。
But Jesus said, Now I want you to go to a deeper level.
そしてイエス様がその後おっしゃってるのは、この愛ということをもう少し深いレベルで愛していきなさいという意味でした。
Jesus said, I want you to love others as I have loved you.
そしてその次のレベル、もっと深いレベルで愛していくその愛というのは、イエス様がこうおっしゃってるんですね。私があなた方を愛した、イエス様が人々を愛したような愛で人を愛しなさいという新しいレベルです。
Just as I have loved you.
イエス様こうおっしゃってるんですね。私があなたを愛したように。
Jesus not only loved his neighbors as himself, but he went deeper than that. He loved him more than himself. He died on the cross for us, right?
イエス様は人を自分を愛するように愛しただけではなく、それ以上にで自分を愛する以上に人を愛したというのは、イエス様は十字架について人のために命を捨てたんです。
イエス様は私
たちの罪のために、自ら十字架の上にかかって死なれたんです。
He loved us more than he loved his own life.
自分の命を愛する以上にイエス様は私たちのことを愛してくださいました。
Jesus wants us to imitate His love.
ですから、イエス様は私たちもそのようなイエス様の愛を見習って愛していくことを望んでいらっしゃいます。
To be ready on all occasions to imitate His love.
すべての状況においてイエス様の愛を見習う。
Because at the core of every relationship that we have should be love.
というのは、人間関係の中心にある事柄というのは愛であるべきですね。
And there's many kinds of loves.
そして愛にはいろいろな種類の愛があるんですね。
There's romantic love.
恋愛的な愛とか。
How many like romantic love?
恋愛的な愛好きな人。誰もいない。
There's I like romantic love. 頑張って。
頑張ります。
There's friendship love.
Excuse me, I spilled the water. また友情ですね。友達関係のにおける愛とか。
There's love that's found between a parent and a child.
また親と子の間にある親子の愛とか。
And then there is God's love.
そして神様の愛という愛もあります。
Jesus calls us to go to the highest type of love, which is God's love for us.
そして、イエス様は私たちが一番高いレベルの愛に到達してほしい。それは神の愛をもって人を愛するという愛です。
That in every relationship we are to love others as He has loved us.
そして私たちはすべての人間関係においてイエス様が愛してくださったような愛し方で人を愛していくということです。
And Jesus laid down his life.
イエス様はご自身の命を捨てたんですね。
In 1 John, chapter 4, verses 7 to 11,
第1ヨハネの手紙の4章の7節から11節。
He says, Dear friends, let us continue to love one another, for love comes from God.Anyone who loves is a child of God and knows God. But anyone who does not love does not know God, for God is love.
愛する者たち、私たちは互いに愛し合いましょう。愛は神から出ているのです。愛のある者は皆神から生まれ神を知っています。愛のない者に神は分かりません。なぜなら神は愛だからです。
God showed how much He loved us by sending His one and only Son into the world so that we might have eternal life through Him.
神はその一人子を世に遣わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。ここに神の愛が私たちに示されたのです。
And we need to understand this. This is real love. Not that we loved God, but that He loved us and sent His Son as a sacrifice.To take away our sins.
私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの供え物としてこの御子を、なだめの供え物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。
And then he says, Dear friends,
愛する者たち、
Dear friends, since God loved us that much, we surely ought to love each other.
英語ではですね、愛する友よと言っていますね。神がこれほどまでに私たちを愛してくださったのなら、私たちもまた互いに愛し合うべきです。
So did we love God first or did God love us first?
私たちがまず最初に神を愛したのでしょうか、それとも神様がまず第一に私たちを愛してくださったのでしょうか。
Which love came first? God's love for us or our love for God?
神様からの私たちへの愛が最初に来たのか、それとも私たちが最初に神を愛したんでしょう、どっちでしょうか。
God's love for us, right? Even when we...Did not love him, even when we didn't even think about him, he initiated love towards us.
神様の愛がまず最初に私たちのところにやってきました。私たちが神様を愛する前から、神様がまず最初に愛を私たちに与えてくださいました。
So what does that mean? If we're going to be like Christ-like, what does that mean?
そうなると私たちがキリストの愛を持って人を愛するのでしたら、それはどういう形で表されるべきでしょうか。
God initiated love with us, right?
神様は、イエス様はまず最初に私たちを愛してくださった。
So if we are going to be Christ-like, we need to initiate love.With others.
ですから、キリストの愛を持って私たちが愛するのでしたら、まず自分から先に相手を愛してあげることが必要です。
So even if you're a shy person and you don't like to talk much,
例えですね、皆さんが内気であんまり人と話するのが好きじゃないっていうタイプであっても、
That does not exclude you from initiating love with others.
そういう内気な人間であっても、神をまずさ、あ、神、あ、人をまず最初に自分から愛さなければいけないということのをしなければいけないんですね。例外はないんですね。
Or if you're the type of person who I just want to get the job done and you don't think about other people and their feelings or what's happening, you just need to get the job done.
それともですね、もしかしたらもう私はやらなければいけないことをまず最初にすることを使命としている。人はあんまり関係ない。人のことは気にせずにやるべきことをまず最初に成し遂げるタイプだ。
That type too does not exclude you from initiating love towards others.
そういうタイプの人間だからといって、まず自分から先に人を愛する。ということはしなければいけないんですね。それを例外とは、例外になる人はいないんですね。
Amen. Amen.
Thank you. Amen.
In every type of personality, we are to initiate love, no matter what our personality is.
どういう性格を持った人であっても、自分からまず最初に人を愛することをしなくてはいけないんですね。
Why?
なぜでしょう。
Because Jesus initiated love towards us, even when we were not looking for it.
まず私たちがイエス様の愛を求める前から、イエス様が最初に私たちを愛し始めてくださったからです。
Luke 19:10 says, "For the Son of Man came to seek; he came to initiate; he came to seek and save those who were lost."
ルカの福音書の19章の10節はこう言っています。人の子はっていうのはイエス・キリストのことですね。人の子は失われた人を探して救うために来たのです。失われた人をまず最初に愛するために、探して愛するためにやってきたんです。
Jesus initiated love by being born into this world as a man, even though he was God.
イエス・キリストは神でおられたのにもかかわらず、まず人としてこの地上に来ることによって、まず最初に私たち人を愛してくださいました。
To bring us salvation through him.
それはイエス・キリストを通して私たちに救いを与えるためです。
God showed that he initiated love towards us by sending his one and only son to this earth.
そして神様は一人子であるイエス・キリストをこの地上に送ることを通して、まず私は神はあなたを愛しているよということを最初に示されました。
So what should that tell us?
ですからそれは私たちに何を教えているでしょう。
There is a price to pay to initiate love.
愛をまず自分から最初に愛することには代価が伴うということです。
Love will cost you something if you are going to be the initiator.
まず自分から最初に相手を愛するということをしようと思ったら、自分には何か支払わなければならない代価があるということです。
Maybe you won't have to die on a cross to initiate love.
人をまず最初に自分から愛していくのに十字架で死ぬ必要はないかもしれませんが、
In fact, probably most of you will not have to die on the cross to initiate love with others.
人をまず最初に自分から愛するためにほとんどの私たちが十字架で死ぬことはないでしょう。
But there is a cost.
でも代価はあります。
Maybe there's a cost of choosing not to be offended by someone.
それは人をまず自分から愛する ということの代価の一つとしてですね、人から何かされてもそれにつまずかない、気を悪くしないという代価かもしれません。
Maybe there's a cost of being kind when you don't feel like being kind to that person.
その人に優しくしたくないって思った時も優しくしてあげるという代価かもしれません。
Maybe there's a cost of choosing to forgive when you've been offended by others.
そして、人から傷つけられたとしてもその人を許すという代価かもしれません。
So if somebody gets angry at you and begins to yell at you,
誰かが皆さんのことを怒って怒鳴り始めた時に、
How do you respond?
どうその人に反応しますか?
Do you get angry back?
そうされたら自分も怒りをぶちまけますか?
Does that initiate love?
その怒られたからその反応としてその相手に怒り返すっていうことをしたら、愛を自分から最初に表してるって言えますか?
Or do you just keep your mouth closed and say, I love you?
それとも誰かから怒られて怒鳴られても自分は何も言わないで怒り返す代わりに愛してますっていうその態度を示すでしょうか。
That is 難しい。
それはすごい大変ですよ。本当難しい。
We can't do it without the Holy Spirit living in us.
聖霊様が私たちの中に生きていなかったらそれはできません。
But listen what King Solomon wrote in Proverbs.
箴言というところでソロモン王という人が書いたことを見てみましょう。
This is a true saying.
これは本当の箴言です。
Proverbs 15:1 says, A gentle answer deflects anger, but harsh words make tempers flare, grow up.
柔らかな答えは怒りを鎮める。しかし激しい言葉は怒りを引き起こす。
Another English version says, A gentle response diverts anger, but a harsh statement incites fury.
柔らかな答えは怒りを変える、憤りを変える。しかし、激しい言葉は怒りを起こさせると言っています。
So what's our goal? Our goal is to build strong relationships, right?
私たちのゴールは何でしょう？人間関係における目標は、強い人間関係を築くということですよね。
So how do we do love?
では、どのように愛ということを行っていくんでしょう？
How do we love those who we feel don't deserve love?
愛を受けるのにふさわしくないと思えるような人をどのように私たちは愛していくべきでしょう？
It's easy to love those that you feel love towards, right?
ね、なんかもう本当にいい人は、愛しやすい人は愛しやすいですよね。愛してると思えるでしょ。
There's no cost there.
と、愛しやすい人は愛しやすいので、愛することができるので、そこに代価はないですよね。
The real cost is when you don't feel like loving.
でも、愛するのに代価を伴うっていう状況はですね、自分がその人を愛したくないって思うときですね。
Do you think Jesus was excited to go to the cross?
皆さん、イエス様は十字架に行くことをワクワクして心待ちにしていったと思いますか?
Of course not.
もちろん違いますよね。
He did it not based on his feeling. He did it based on his obedience to his Father and his love.
イエス・キリストが十字架についたのは行きたいからではなく、それはですね、天のお父様に従っていく従順ということに基づいていました。また私たちに対する愛というものに基づいていたから言ったんです。
So sometimes our cost is dying to our own feelings and emotions.
ですから時々私たちが人をまず愛し始めるのに伴う代価というのは自分に死ぬ、自分の気持ち感情に死ぬということがあると思うんですね。
And taking offenses and bringing them to the cross.
そして人から傷つけられた傷も十字架のもとに持って行ってそれにつける。
Loving like Jesus loved defined what it meant to be a Christian.
イエスのように愛することがクリスチャンであるということです。
It's how the world and people around us will know that we are followers of God.
イエス・キリストのように愛することによって世の人たちが私たちはイエス・キリストを信じてイエス・キリストに従っているクリスチャンであるということを知ることができます。
But we can't do this unless we have a personal relationship with Jesus Christ.
でもそれをするためにはまず最初に私たちが必要なのはイエス・キリストと個人的な関係を持っていることです。
These verses that we read in Proverbs, they talk about how we should communicate with others.
先ほど読んだ箴言の箇所は私たちが互いにどのようなコミュニケーションをするべきかということを語っています。
So today we're going to begin to look at the second part of this series.
ですから今朝今日からですねこの人間関係強い関係を強い人間関係を築くというメッセージのシリーズのパート2を始めたいと思います。
We're going to learn about building strong relationships through good andQuality strong communication.
強い人間関係を築く。それは良いまた強いコミュニケーションを通してというのがパート2です。
Our communication affects all relationships.
私たちのコミュニケーションというのは自分の気持ちを伝える相手のことを聞くコミュニケーションというのは人間関係に大きな影響を与えます。
How many would agree with this statement?
この言葉に賛成する方何人ぐらいいらっしゃるでしょう。
Every relationship is built on communication.
全ての人間関係はコミュニケーションに基づいている。そのコミュニケーションの上に築かれている。
How many would agree with that?
そう思いますか皆さん。
Anyone?
同意する方。
Every relationship is built on communication.
全ての人間関係はコミュニケーションに基づいている。
You can know about someone without communicating with them.
その人とですね、直接コミュニケーションを取らなくてもその人のことについて知ることはできますね。
But you can't really know them.
でもその人を本当に知ることはできないと思うんですね。
For example, I like NBA basketball.
私はアメリカの NBA のプロのバスケが大好きです。
I read things in the news about different basketball players.
いろんなインターネットのニュースですね。その NBA の選手のことをよくいつも読んでますね。
I can no, I didn't say that. You're supposed to be translating. I can know different facts about an NBA player.
NBA のバスケの選手についてのですね、この人はこういう人とか、その人の情報はニュースを読んで知ることができます。
Without ever communicating with that player.
その選手と直接ですね、連絡を取ってコミュニケーションを取らなくても、その人についての情報は得ることができます。
I can learn different facts about that player.
この選手のに関する事実、情報は得ることができます。
But if that player walked through the doors right now,
でも例えばですね、その選手がね、そのドアからこの部屋に入ってきたとして、
And I'd say, "Oh, my friend, good to see you."
私のお友達、会えて嬉しいですって言ったとして、
He would say, "Who are you?"
でもその選手は私に、あなた誰？って言うでしょうね。
Right. We don't have any relationship. We've never communicated with one another.
直接その選手と私は個人的な連絡を取ってコミュニケーションをしてませんので、互いのことは知り合ってないんですね。
You cannot have a real relationship with someone without face-to-face communication.
ですからその人とですね、誰かと直接顔を合わせて、直接連絡を取って、直接コミュニケーションをしなかったら、その人のことを知ることはできません。
Communication includesVerbal as well as non-verbal.
そして、そのコミュニケーションというのは言葉を通して、行われる時もあるし、言葉にならないところで、コミュニケーションをすることもできます。
I don't have to say anything to my wife. She just has to see my face and she knows whether I'm angry or happy or.
ですね。私が何も言わなくても、私の顔の表情で私が怒ってるか、私が嬉しいかっていうことを私の妻は察することができますね。
But in today's world, there are so many different ways that people communicate that were never there when I was a child.
そして、今日の社会ではですね、私が子供の時になかったようなコミュニケーションの手段がたくさんありますね。
But when your grandparents were young,
それかまあ皆さんのおばあちゃんがね若かった時になかったコミュニケーションの手段が今はいろんな方法でありますね。
And actually it can be kind of hard to keep up on all the different ways of communication there are in today's world.
そしてこの今日の世界ではもういろんなコミュニケーションの方法がありすぎてもう全部やろうと思ってもやりきれないですよね。
Emails, Facebook,
メールとか、Facebook とか、
Snapchat,
Snapchat,
Twitter.
ツイッターとか、
ビデオチャット、
またビデオでですね、こう話したりとか、
There's so many different ways of communication.
コミュニケーション、人とコミュニケーションを取るのには、連絡を取るには、いろんな手段が方法があります。
But it's actually not new. Did you know that? All that is not that new.
でもそれって皆さん実は新しくないって知ってましたか？
Did you know that Moses was the first one to download data from the cloud onto his tablets?
面白くないんですいません。ちょっとこれは冗談なんですがね、聖書にモーセという人が出てくるんですけれども、彼が雲の中からクラウドって今言いますよね、日本語でクラウドっていうかな、から最初にメッセージをこう石の上にもらった人ですね。それはその石のね、板のようなものは英語ではタブレットというんですね。タブレットって今あるでしょ、iCloud。
There's many ways to communicate in a Christ-like way.
ですから、キリストがするようなコミュニケーションの方法で私たちもコミュニケーションすることができます。
But many of these new technology ways are not the best ways to communicate love to one another.
でもですね、いろんな方法で、テクノロジーを通してコミュニケーションを人とすることができますけれども、それが常にベストの手段、方法であるとは言えないんですね。
Because they are not face-to-face communication.
というのは、多くのコミュニケーションの手段が直接顔を合わせて、意思疎通をする、コミュニケーションをするものではないからです。
I've seen so many times that someone writes something on a Facebook text and someone else gets offended by it.
よくですね、Facebook で見かけるんですが、誰かがまあ何かを投稿して、その言葉によって、それを読んだ人が気を悪くするとか。
So then the person rewrites again, trying to explain it better, and it just makes it more confusing and more offensive.
The offended person writes a comment, right?
No, the person who wrote the first time tries to rewrite it, make it more clear.
Because somebody got offended.
Right. But it just makes it more confusing and the person who was offended got even more offended.
Facebook に何かを投稿して誰かがそれを読んでそれによって気を悪くした。それを知った人は投稿した言葉をもう少しこう変えて、もうちょっと自分が言いたかったことを明確にするんですけれども、でもそれができなくてもっと他の人が傷つくとか、そういうことが起こりうるんですね。
You ever been offended by an email because What they were said just couldn't be communicated that well.
皆さんこういう経験したことありますか？誰かからメールをもらったんだけれども、何かそれがうまくこう通じなくて、そのメールによってちょっと自分は傷ついたとか、例えば相手を傷つけたとか。
And it took really a face-to-face sit down and talk it through to really understand what was trying to be communicated.
で、メールでやっぱりこううまく伝わらないから、結局メール連絡はやめて、その。ちゃんとしたコミュニケーションを取るためにちゃんと誤解を解くために顔と顔を合わせてそのメールの内容を話し合ったとか
There's five basic ways that we communicate.
そして、私たちが人とコミュニケーションをするのに5つの基本的な方法があります
The first one I'll call hallway talk,
or... まず最初の方法はですね廊下トークと言います。廊下での話みたいな。
This is where we just have small talk with others.
それはですね、ただちょっとした会話ですね。習慣的なちょっとした会話。
You pass someone in the hallway and you say, "How are you doing?"
こう廊下を歩いていて誰かとすれ違った時に、あ、何々さん元気ですか？
And how many know when they say, "How are you doing?" They're not really asking, "How are you doing?" They're just saying hi.
で、あ、何々さん元気ですかって、元気ですかって聞いてるんですが、実は聞いた人はですね、そんなにその人が本当に元気か知りたいわけではなく、ただこんにちはっていう挨拶代わりの元気ですかっていうことが多いですよね。
They're not really wanting to hear what you're going through right now. They're just saying hi.
何々さん元気ですかって聞いてるんですが、でもその聞かれた相手が本当にどういうところを通ってるか、本当に元気なのか、何か辛いところがあるのかなってそういうことを聞こうと思ってした質問ではないんですね。実は元気ですかって言ってるけど、ただこんにちはっていう意味 ていう、そういうのが廊下トークというものです。
So when the nursing home people came to pick up her dad this morning, we said, "It's cold today, isn't it?" She answered, "Yeah, it's cold today." That's just small talk. We're not really sharing our lives.
ですから今朝ですね、デイサービスの方が父親を迎えに来てくれた時に、あ、今日寒いですね。あ、本当に寒いって、そこだけですね。別に深い話をするとかじゃなくて、挨拶的なことですね。そういうのがこの廊下トークと言います。
But small talk is important.
でもこのような些細な会話も大切です。
Small talk is where you test people to see how safe they are to talk about other things.
ですね。このような些細な会話を通して、その相手がもっと深いところを話せるかなということを知るチャンスになるんですね。
So if I said, "It's really cold today."
例えばですね、私が相手に今日本当寒いですよねって言ったとしますね。
And the other person answered, "Yeah, it's so cold. I hate this weather."
で、そう言った相手がですね、もう本当に寒くて、もうこんな天気、もう嫌だってこう、もう怒るみたいな返事を返してきたら、
I'm not gonna feel safe to talk about anything else.
そういうふうにただ寒いですねって言っただけなのに、向こうがなんかもう怒って、もう嫌だ嫌だっていうふうに言ってきたら、あ、これ以上この人と会話は進めない方がいいかな、あんまりこう安全じゃないかなっていうことは分かりますよね。
Right?
そうですよね。
It's not gonna, I'm not gonna feel safe to talk about anything else with that person.
本当に些細な会話の中でそのような反応が来たら、もっと深いことは話さない方がいいかな、ちょっと話すことは危険かなっていうふうに思ってしまいます。
And so small talk is good. It helps us know which people are safe that we can talk maybe a little bit more deeper with.
ですからこの些細な会話とか廊下トークというのは大切ですね。というのはそのような会話を、些細な会話をしたときに、その人がそこでやめた方がいいのか、それとももう少し深く話せる相手かなということが、ことを見分けることができるからです。
The second way we communicate is reporter talk.
で、二つ目の会話ですね、コミュニケーションの方法はレポーターなんて、レポータートークですね。レポーター
This is where we give information and facts about something.
それはですね、このレポーターのトークというのはですね、そこの話の中でこう情報を分かち合う、事実を分かち合うっていうお話の内容です。
So if I said, "It's cold, isn't it today?"
で、例えばですね、私が相手に今日寒いですよねって言ったとしますね。
And they reply, "Yeah, I heard on the news that it's the coldest day of the year today."
で、そう、私が言った相手が、そう、今日寒いですね。今日は今年の冬で一番寒い日だったそうですよっていう、こう情報が返ってくる。
That's a fact. That's information.
それは情報をもらう、情報を、事実を分かち合うというお話です。
And so the conversation is going a little bit deeper. We're sharing facts with one another.
ですからこの2番目のところで、もう少し会話が深くなって、お互いにこう情報を分かち合う、なんか事実を話し合うっていう会話になるんですね。
But number three type.
で、3つ目のタイプは、
we call intellectual talk, where we share,
知的トークと言います。
Where we share ideas or theories and judgments that we have.
それはですね、知的トークですから、自分のアイデアとか、自分の理論とか、自分の評価を相手に伝えて、こう分かち合うというトークです。
This is where we become a little more vulnerable to the person we're talking to, because we're sharing our own opinions about something.
そしてこの3番目の知的トークを通して、私たちが相手にもう少し心を開いて話すコミュニケーションの場になりますというのは、自分のアイデアとか自分の考えをこの知的トークの中でこう分かち合うからです。
Like I heard a couple weeks ago where there's different Christian organizations in Japan that could go to the parliament in Japan and begin to pray for people and pray for the government.
そしてですね、2週間ぐらい前にですね、この記事を読みました。クリスチャンの団体の方がですね、こう議会のようなところに行って、そこでこうお祈りをするっていうチャンスがあったということです。
That's a fact.
それは事実ですね。
But then I say, "Isn't that great, man? I'm really happy that Christians can go and pray. I'm starting to share my opinion."
そしてこういうことが、議会に行って祈るチャンスがクリスチャンあったんですよということを、まずその情報を相手に与えて、それに対して自分が本当にこういうことがあって素晴らしいと思いました、クリスチャンがそう言って、そのような場所に行って人々のために、議員のために祈ることができたって、本当に私は励まされて素晴らしいですってい う, こう自分の考えを分かち合うんですね。これが知的と、 だからそういうことを通して自分の考えとか自分のアイデアを分かち合っていますので、自分の心がもう少しこうこの知的トークを通して開いているということです。
The second one is, or the fourth one is emotional talk, sharing our feelings, our weaknesses, our fears, our loves.
そして4つ目のトーク、話、コミュニケーションというのは感情的トーク、それは感情とか自分の感情、気持ち、弱さとか恐れとか愛を分かち合うコミュニケーションです。
Whenever we begin a sentence with I feel like,
例えばですね、私はこう感じる、このように思うっていう言葉を言い出したら、
It begins to change the relationship with that person you're talking to forever.
それを私はこう思うんです、私はこう感じてるんですということを分かち合い始めたら、その相手との人間関係の方向が変わっていきます。
Because you're really opening your inner feelings towards someone else.
というのは、そういうことが、そういう話が始まったら、その相手に対して自分の内側の気持ちを、感情を開けて分かち合っているということが始まるからです。
And sometimes when you begin to share, I feel, you'll see the other person kind of don't share those kind of things with me.
時々ですね、私はこう思うんで、私はこう感じているんです、こういう気持ちがするんですということを誰かに分かち始めたら、その相手がちょっとこう後ろにこう引き下がるみたいなことがあることもありますね。
They're okay with intellectual talk.
そういう相手はですね、こう知的なトークとかはアイデアとか評価を分かち合ってもらうのは OK と思ってるんですが、
Maybe even a little reporter talk, their intellectual talk, they're okay with that. But when you start sharing your feelings, some people don't want to deal with feelings.
例えば情報とかその人のアイデアとかを言ってもらうのはいいと思ってる人がいるでしょう。でもその自分の気持ちとか感じること、深いところをこう分かち合ったら、あ、私にはそれは言わないでくださいってこう引き下がる人もいるんですね。
Oh, look at the time. I've got to go. See you.
ですね、そういう人は あんまりこう気持ちとか感情を分かち合ってほしくないと思ってる人は、あ、ごめんなさい、もう時間だから行かなくちゃいけないと言って、その感情の自分の相手の気持ちを聞きたくないっていう人もいるでしょうね。
Because once we begin to share, I feel afraid, I feel offended, I feel about this thing or that thing, you're beginning to share your inner feelings.
というのは、私はこの時にこう思ったとか、このことに関してすごく恐れを持った、怖いんだっていうことを分かち合い始めたら、実はその自分の心の深いところをこう開いて分かち合っているということが始まっているんですね。
And we need to find people that we can share emotional talk with.
そして私たちはですね、その感情的トークをできる人を探して見つけるべきですね。そういう人が私たち必要ですね。
But the goal is to reach the final level of communication with people.
でも私たちのゴールは、この次のポイントですけれども、次のポイントの次のようなトークですね、ができる、コミュニケーションができるところに到達することです。
And that's loving, genuine truth talk.
それは愛のある純粋な真理トーク。
This is sometimes called peak communication.
それは頂点のコミュニケーションと呼ばれることもあります。
This is where meaningful relationships really begin. You can see which people are really want to build relationship with.
このようなトークが、このような話が、このようなコミュニケーションができる人はですね、本当に意味のある素晴らしい人間関係を築くことができる相手です。
This is the kind of communication we want to reach, especially with our spouses.
そしてこの5番の愛のある純粋な心理トークができるレベルに人間関係を、コミュニケーションを築きたいんですけれども、特に夫婦の間でこの5番のゴールに到達するのが目標です。
With our families.
自分たちの夫婦の間で、自分の家族の間で、
With our spiritual family.
また霊的家族、教会家族の間で、
This is where there's an equal exchange of information.
それは同じような同等の情報を分かち合い、
An equal exchange of emotions without condemnation.
そしてまた責められることなく、自分の感情を、気持ちを分かち合うことができる場です。
To share truth with one another without feeling condemned.
そして、責めを感じることなく本当のことを真理を分かち合うことができるコミュニケーションのレベルです。
Even when there's disagreements with what's being shared. Even when there's disagreements with what's being shared, there's no condemnation.
そして意見が合わなくても意見の合わない場合があってもそこに非難の言葉、責めがないというのがこのトークです。
You know, sometimes when I go back to the States, I get together with friends that I had when I was in my 20s.
時々私がアメリカに戻った時にですね、20代の時の友人と会うことがあるんですね。
And some of those friends are not Christians.
そしてその何人かはクリスチャンではないんです。
But they know that I'm a Christian. They know that I'm going to share truth, biblical truth with them.
でも彼らは私がクリスチャンであることを知ってますので、私が何か分かち合う時に聖書的な真理を話してくることを彼らは知っています。
That my perspective on life comes from a biblical background.
私の人生の見方というのは聖書的原則背景に基づいたものであることを彼らは知っています。
And there's times when we're completely opposite in the way we think.
ですからその友達と私の考え方が全く違う正反対であることもあるんですね。
But yet we can talk to each other without being offended or being condemned for what we think.
でもそのような友達も意見が違くても互いに責め合ったりとか非難したりすることがでなく話しすることができるんですね。
But not just biblical truth. I remember someone told me they were going to buy a new car, friend. So they were going to buy a new car.And I said, I don't think you should buy a new car right now. And I gave him different reasons why I didn't think it was a good idea to buy a new car at that time.
ある友達がですね、なんか新しい車を買おうと言っていたんですが、私はですね、その時期的にあんまりいい時期じゃないんじゃないかなって感じたんですね。そして、
and you told that friend?I told that friend that I didn't think it was a good idea and why I thought that.
今はその車を買う時期じゃないと思うよってこう自分の意見を言ってあげたんですね。
They still went out and bought a new car.
でもその人は結局自分でその車を買いに行ったんですが。
And we're still friends.
でだから自分の言ったアドバイスとは違うアドバイス。自分が私が言ったアドバイスを受け取らずに自分で、車を買って行ったんですけれどもそういうちょっと違うところが見えたんですがでもまだ友達でいることができるんですね。
They didn't get offended by what I shared.
でその私が言ったことに関してその友達は気を悪くすることもなく
And I got offended because they didn't listen to me so I said no more you dude.
で私は彼が私のアドバイスを受け取ってくれないからもうあなたは友達じゃないって言っても怒ったんですが
No, I didn't say that. We're still friends.
そういうこと私もしませんでした。彼は私のアドバイスを取らなかったけれどもでも私は気を悪くすることもなく今でも友情関係が続いているんですね。
We were able to share genuine love, truth with one another and not be condemned when we didn't agree.
ですから私たちはその純真な真理のトーク意見が合わなくてもでも本当に純真にこうコミュニケーションして今でも友達でいるということがあります。
Sometimes I share with people biblical principles and they don't want to receive it.
時々私は人と聖書的な原則を分かち合ってでもその人はそれを受け入れたくないっていう時もあります。
So I have to just kind of back away and say okay I love you I shared the truth it's up to you now
そのような時が起きた時に私はでも私が分かち合ったことを受け取らなくてもいいですよ私はあなたを愛してますと言ってもうこう手を、ね、引くというか下がるしかないですね。
And sometimes they come back later and say, thank you for sharing.
で時々そういう人が後になって、私のところにあの時に聖書の言葉を聖書の原則を分かち合ってくれてありがとうってこう感謝のことを言ってくれることもあるんですね。
And sometimes they don't and they end up paying consequences that they wouldn't have had to pay.
そして時々ですねそういうに聖書の原則を分かち合ったことを感謝せずにいる人もいますけれどもそれによってやはり結果がやってきてその結果をに出会うということがある人もいます。
But they accepted because it was genuine, it was truth, and it was they understood that I did it from a place of love. the person that I shared with. The person I shared with understood that it was genuine, that I was genuine, and that it came from a place of love.
私が聖書的な原則を分かち合って、それを受け入れてくれた人はですね、私が愛を持って、そしてそれは純真な真理であるということが分かっていたので、受け入れてくれたと思うんですね。
So now, next week, we're going to begin to talk about principles of good communication from the Word of God.
そして来週からですね、神様の御言葉に基づいた素晴らしいコミュニケーションの原則を分かち合いたいと思います。
Because there are principles of Christ-like communication that we need to learn as Christians.
というのは、クリスチャンとして、キリストのようなコミュニケーションの原則を学ばなければいけないからです。
And there are so many verses that I could use, but we're just going to look at a few different verses to learn how to be more Christ-like in our communication.
そして、聖書にはいろんな箇所があって、そこはですね、キリストのようなコミュニケーションの原則を語っていますが、その中からいくつか私が選んで、私たちがキリストのようにコミュニケーションができるようにという原則をお話ししたいと思います。
Okay, so let's pray.
お祈りしましょう。
Father, I thank you for this day.
天のお父様、この日をありがとうございます。
Lord, I pray that each one of us would learn to be more Christ-like in our communication, Lord.
そして、私たちそれぞれが人とコミュニケーションを取るためにイエス様、あなたのようにコミュニケーションができるように助けてください。
That we would be, just like Jesus was willing to pay the cost, that we would be willing to pay the cost.To show love in our communication.
そしてイエス様、あなたが私たちのために代価を支払ってくださったように、私たちも周りの方々とコミュニケーションを取るときに代価を支払う時があります。それができるように助けてください。
Pray that our relationships would go deeper with one another.
そして互いの人間関係がもっともっと深いものになりますように。
That our families would grow closer together through good communication.
そして良いコミュニケーションを通して家族関係をももっと素晴らしい強いものになりますように。
Let miracles and signs and wonders happen because of our good communication.
そしてまた私たちが良いコミュニケーションをすることを通して奇跡や素晴らしい技、不思議な働きがやってきますように。
In Jesus' name.
イエス・キリストの名前によってお祈りします。
Amen. 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 So we're going to have our members meeting at 1 o'clock.
今12時5分前ですので。メンバーのですね、会員のミーティングを1時からやりたいと思います。
So let's be finished eating and all cleaned up